地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは虚血性心疾患です。講師として草津立東医師会会員で草津ハートセンター院長の許英章先生です。許先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は虚血性心疾患について教えていただきます。許先生、あまり聞き慣れない言葉なんですが、この虚血性心疾患、どのような病気なのか教えていただけますか？
はい、虚血というのは、はい、これ字のごとくですね、虚しい字という、まあ、要するに血が足りないっていうことを意味してるんですね。
はい、
だから心臓の疾患で、血が足りない、これを虚血性心疾患というわけですね。
はい、
まあ、具体的に言うと、血管があって栄養を送ってる血管が狭くなるという病気というふうに理解していただければよろしいかと思います。
はい、
で要は、血管の壁の中に老化とともにですね、血管の壁の中にコレステロールが溜まったりして中が狭くなる。でそれがまたは、血管のその壁の中にいわゆる血栓というのができたりすると、はい、血管が細くなったりすると、はい、血流が悪くなるわけですね。
うん、
だからそのために、血流が悪くなって、要するに栄養状態が足りない状態の心臓の筋肉を栄養する血管が詰まったための、病気というふうに理解してください。
はい、わかりました。ではこの病気ですね、一体どのぐらいの方が病気になられるんでしょうか？うん、
はい、これは厚生省の平成22年の調査を見るとですね、
はい、
心筋梗塞と言われた方は全体でですね、男で 2.7%、
はい、
女性で 0.9%、
うん、
で狭心症と言われている方が男性で 3.8%、
はい、
女性で 2.8% です。
うん、
ただですね、
はい、
70歳以上に限ってみるとですね、心筋梗塞を言われた方が男性で 7.5%、
うん、
女性で 3.4%、 狭心症でと言われている方が男性で 9.4%、 女性が 6.5% です。つまり、うん、年を取りますと、
はい、
男性で10人に1人ぐらいは狭心症と言われる可能性があるということですね。
うん、
で高齢の方、さらに女性よりは男性の病気と言えますね。
まあ、心臓自身に血液が足りない状態になりますと、どのような症状が出てくるんでしょうか？
はい、結局心臓というのは車で言うとエンジンという感じで、
はい、
筋肉でその血液を出そうとしてるわけですね。
はい、
その筋肉の血液が足りないので、長いこと正座してると足がしびれると同じようにですね、うん、その心臓をうまく力出せなくなる。
あ、はい、
でそうすると血圧にならなくなりますので、
うん、
急激な運動をしたりしても、血圧が上がったりしなくなってしまいますので、うん、そうしますと胸の方が筋肉に痛みを生じるわけですので、
はい、
胸の方が痛くなって、手の方に、その痛みが伝播するというふうな感じの症状が出てきます。これが虚血性心疾患の症状になります。
なるほどね。はい、ではこの狭心症というのは虚血性心疾患ということになるんですね。
そうです。
うん、
虚血心疾患というのは狭心症と心筋梗塞に分かれますが、
はい、
それの総称です。
うん、
狭心症というのは血管はまだ完全に詰まってなくて、
はい、
まだちょろちょろ流れてる状態で、心臓の筋肉はまだ死んでない状態。
うん、
で心筋梗塞ですとこれあのよく梗塞梗塞というのは頭の脳梗塞、
はい、
これ結局頭に行く血液がなくなったということで心臓の場合は心臓の筋肉が壊死してしまうんですね、うん、頭の場合は脳細胞が死んでしまうという状態ですね、
うん、
つまり死んでしまった状態を心筋梗塞というわけです。大きく違います。
はい、あの狭心症には、まあ、いくつかの異なるタイプがあると聞いたことがあるんですけれども、
はいはい、
それはどのようなものなのか、はい、少し詳しく教えていただけますか。
はい、よくご存知ですね。狭心症というのは実は2通りあります。
はい、
一つはですね動作性の狭心症、
はい、
もう一つは異形狭心症、
うん、
ちょっと難しい言葉になりますが、
はい、
動作性というのは動作をすると狭心症の症状が出てくる。例えば重い荷物を持ったりとか、
うん、
坂道を登ると心臓が負担かかりますので、その時に症状だけ出てくる。要するに休んでるとどうもない、
はい、
動くと出てくる。これを動作性の狭心症というわけですね、はい、でもう一つは結局血管が細くなる原因がいわゆるその動脈硬化で細くなるんじゃなくて血管が一時的にこうギュッとこう縮んだ時に、
うん
症状やはり血流が悪くなるので、はい、これを異形狭心症。異形というのは異なる形と書きますので、
はい、
異なるというのはいつもの狭心症と違って異形狭心症というわけですね。でこれはですね安静時狭心症とも言うんですね、
はい、
でなぜかというと休んでても発作起こる。
あ、
うん、でこれを異形というわけですけど血管が痙攣するということでが原因になってるわけですね、
うん、
でよく言われるのは日本とかアジアの人に多いんですね。
ああ
どっちかというと肥満体の、ヨーロッパの白人には少ないと言われています。
わ、
うんはい、
かりました。あのニトロを、ね
うん、
あの下の裏に入れるということを聞いたことがあるんですけども、うんうんうん
はい、
それはなぜなんですか。
はい、ニトロというのは正式に言うとニトログリセリンで、
はい、
あのものすごい大量に使うと爆弾になるわけですけど、
はい、
あのその材料ですね、
うん、
でこれはあの下の裏に出ると下の方、のところから、粘膜で吸収されて瞬時その血管を広げる作用があるんですね、でそうしますとですね血管が細くなってるわけですから、
はい
その時にそれを一粒入れると血管がすぐに広がってスッと良くなるというのがいわゆるニトロの効果なんですね。で、まあ、通常このニトロだけじゃなくてですねあのスプレーというのもあるんですね、
はい、
ただ携帯に便利になるようにニトロというのを錠剤にしてあのアルミパックをしてやって真空パックしてあるので、
はい、
必要な時だけあの出していただいてですね、で口の中乾いてる場合は少しだけぐちぐち唾を出して溶かしていただくと非常に有効な、害のない、薬ですね。だいたい5分間ぐらいしか効きません。
あ、はい、そうなんですか。
はい、
わかりました、
はい、
次に心筋梗塞について教えていただきたいと思います、
うん
心筋が死んでしまうとどのようなことになるんでしょうか。まあ、心筋梗塞で亡くなられたという方が多いと思うんですけども、
はい、この心筋梗塞になるとこれは非常に辛い話になります。なぜかというと筋肉は死んでしまっているので血圧が出ませんの で、はい、でその時にいわゆるショック状態になる可能性があります、
はい、
だから冷や汗が出て非常に強いあの胸痛というのはあってですね、で呼吸困難にもなるし、
うん、
吐き気も出てきます、
はい、
でこういうのが、最終的には死に至る可能性もありますので、
うん、
あのすぐに病院に行かないといけない状態になるんですね、
はい、
で急性心梗塞というのは死亡率は非常に高いので、うん、たとえ病院に着いたとしても 5% か 10% 要するに10人に1人ぐらいは死ぬ可能性があるんですね、
はい、
でまた亡くなれる方の半数以上がだいたい発症して1時間以内に集中してるんです、
はい、
ということはまだ病院に行く前にも亡くなってしまう可能性があるんですね。でこれは何かというと筋肉が一時的に血液来なくなると、
はい、
いわゆるあの細胞が狂ってしまうんですね。まあ、よくあの外来で例えて言うんですけど頭で言うと転換みたいな感じになるということは心臓で転換みたいなことを起こすと要は不整脈になる、で不整脈で脈は規則正しく打つのが心臓なのに、うん、脈は乱れてしまうといわゆるあのきちっと血圧出ませんでショックになって心臓マッサージとか必要な状態になります。でよく AED というのは聞かれたことあると思うんですけど、はい、これはこの不整脈に使う 道具なんですね。電気ショックを与えますと心臓は一時的に元に戻ります、
はい、
でそれからまた再始動しますので、あの AED がどこにも置いてあるということが非常に大事なことで、できたら皆さんがその家族とか職場ぐるみでね、その心肺蘇生法というのが AED を使うことがあります、
はい、
でこれは、まあ、ハートセンターでもハートですから8月10日にハートの日というので、うん、毎年、AED の講習会をやってますので、はい、ぜひ病院とか消防署のところでも定期的に講習会ありますから、ぜひ知っておいてください。
はい、わかりました、
はい、
ね、最近では、まあ、ある場所にはねたくさん置いてあるんですけども、はい、やはりもっともっと広めていく必要がありますよ ね、
はい、はい、
ありがとうございます、
はい、
さて虚血性心疾患、これは遺伝するものなんでしょうか、またこう予防することは可能なんでしょうか、うん、
そうですね、まあ、遺伝がないというのは言い過ぎかもしれませんが、実は遺伝性というのは直接のそれはないんですね、
はい、
でただですね、そのバックグラウンドにある、うん、どうして遺伝虚血性心疾患になるかという人たちの特徴というのがあってですね、でこれがいわゆる危険因子なんですね、
うん、
で例えばですね、もちろんその老化していくというのが一つの原因ですよ、
はい、
生まれた赤ちゃんが心筋梗塞を起こすことはないですから、
うん、
で結局老化していく中にいわゆる家族的に血圧が高いとか糖尿病があるとかコレステロールが高いとか肥満とか、それで社会的現象ですけど喫煙があるとか、
はい、
まあ、そういうのが中にはですね遺伝的なものがあるんですね、
うん、
タバコとかは遺伝はないんですけど、
はい、
血圧糖尿病コレステロール、これは遺伝性がありますね、
うん、
だから、まあ、努力して改善させるということが必要になってきます、
はい、
で喫煙というのは全くご本人の責任ですので、この5つを多く持っていれば持っているほど心筋梗塞になりやすいわけですから、
うん、
まあ、前の3者というのは自分には罪はないにしてもですね、できるだけ、自分の生活とかいわゆる生活習慣病ですので、
はい、
生活の方を、指導してもらったりで医療スタッフと一緒にその薬物とかそういう治療の方面でお互いにそれを予防していくことが大事ですね。
はい、わかりました。続いて治療方法について伺っていきます、
はい、
狭心症と心筋梗塞とでは、まあ、治療法が異なると思うんですけれども、具体的に詳しく教えていただけますか、
うん、はい、わかりました。狭心症というのはまだ心臓の筋肉に血液が行ってますので、
はい、
まあ、基本的には血管を広げる内服薬、薬ですね、
うん、
であまりにもやっぱり狭窄が強くなると機械的に広げるとかいわゆるバイパス手術とか、まあ、そういう要するにその動脈硬化の場所をなんとか通せるようにするのに今通常はカテーテル治療というのを行っております、
はい、
でこれは血管の中の狭いところを風船でとりあえず広げて、でも広げてもそこ動脈硬化ですから硬いわけですので、
はい、
そこを支えになるように金属のステントというのを入れてくるわけです、
はい、
うん、でこれが内側から補強する感じで血流をきれいに流せるようにするためですね、
うん、
でこのカテーテル治療というのは非常に簡便で局部麻酔だけで大体、1時間ぐらいとかそのぐらいで 1泊2日もあれば帰れますので、
はいはい、
そうなります、
うん、
だからいわゆるある程度ゆっくりに、治療ができます、
はい、
心筋梗塞になるとこれは違います、
はい、
急性というわけですから急に起こったわけですので、うん、先ほど言いましたように死亡率も高いわけですから、
はい、
すぐにカテーテル治療に持っていくべきなんですが、
うん、
その間にも薬物治療をしないといけません。だからカテーテル治療が基本にはなりますが薬物治療ですね、
はい、
いわゆる、再開発させるための、薬とか、
うん、
心室再度といって不整脈になるための危険な不整脈を下げるためのお薬を使うということが大事になってきます、
はい、
まあ、治療後はしばらく集中管理、治療室の中で、
はい、
急に、衰えたその心臓の筋肉はどのぐらいで良くなるかという、うん、いわゆるリハビリですね、
はい、
そういうことをしばらくしていただく ことになりますけど、うん、早く再開通させることによって少しでも多くの心臓の筋肉を助けることによって、
はい、
その時間を縮めたりとか、うん、最終的には長期的に生活の質がね落ちないで済むようになります。
わ、うんうん、かりました、
はい、
続いて先ほど言っていただいたカテーテルですよね、
うんうんうん、
これで治療できない場合はどうすることになるんでしょう、うんうん、
はい、基本的にはカテーテルできないということはないんですけど、実はですね中には非常に血管がもう石灰化といって非常に硬くなってしまったりとか、はい、カテーテル治療というのは結局入れたステントとか風船治療でもまた狭くなるということが、うん、現象が起こるんですね、はい、今ではもう薬剤が塗ってるステントというのを使いますのでその率はものすごい低くなったんですが、うん、それでもやはり繰り返しそういうことがある場合には、いわゆるバイパス手術ですね、
はい、
これは大昔は足の静脈という血管を持ってきてですね大動脈のところからその狭いところをバイパスして迂回して、血流を流してあげる、要するに新しい道を作るということでバイパス手術というんですが、はい、最近はですね内胸動脈とか、腕の血管とか胃の血管を持ってきてですね、はい、つないであげるといわゆる改造率、要するに長年ずっと流してられる時間が結構長くなったわけですので、最終的にはこういう方法もあります、
うん、
ただ全身麻酔ですし心臓を一回開けてもう一回しないといけないという、状態になると不便があります。だから
ね、
まあ、あまり一生のうちに何回も心臓を開けてということは難しいですので、はい、まあ、今は基本的にはカテーテル治療で難しい場合には、うん、バイパス手術をしましょうというふうな治療方針になっています。
うん、まあ、その方の状況によっても
、
ね、異なりますよ ね、
す
ね、
はい
はい、さてこの虚血性心疾患というのは、まあ、どのようなお薬を服用されるんでしょうか、
うん、
やはりこう一旦なりますとずっと飲む必要があるんでしょうかね、うんうん、
はい、まあ、後ろの方からお答えいたしますが、
はい、
ずっと飲まないといけないというのは皆さん誤解されていると思うんですね、病気になるともう薬は副作用というのはまあ、ある意味では大げさというか、なっているところもあるんですが、実はずっと飲む必要はございません。でずっと飲む必要があるのはいわゆる動脈硬化になる危険因子の方です、はい、だから例えば糖尿病、血圧、これうまくコントロールできたら薬やめていかれる可能性もありますし、
はい、
ただ体質的に難しいですので、うん、その予防のためにいわゆる薬をずっと飲まないといけないというのは確かにあります、
うん、
で、虚血性疾患についてはですね、要は血管を広げないといけない薬、
はい、
先ほどのニトロの長く効かすようなお薬ですね、
うん、
5分間ごとにニトロ舐めるわけにはいきませんので、
はい、
それ長く続けられるような効果のある薬ですね、例えばテープとか、うん、そういう薬を使います、
は
い、でこれはニトロ製剤とカルシウム拮抗剤というのはございます。でもう一つですね、血管が狭くなりますとやはりその心臓の血流が弱いですので、
はい、
心臓にあまり負担をかけさせないように、例えばやたらと、脈拍は緊張しやすいですが脈拍は速くなるとよくありませんので、うん、それを少し抑えるベータシャラン薬というのはございます、
はい、
でこれは心臓のいわゆる交感神経をちょっと抑えてですね、
うん、
脈拍を少し抑えて心臓の負担を少し軽減させてあげるということで、この薬は実はまた血圧にも効くので、
はい、
高血圧の治療薬ともなっております、
うん、
だから虚血性心疾患だけでずっと薬を飲まないといけないという必要は実はありません、
はい、
でたとえ治療を受けたステントの後にいわゆるバイアスピリンという抗血小板剤に加えてですね、もう一台お薬を飲んでいただくんですけど、
はい、
これも今ではだいたい半年ぐらいが一つの目安ですね、
うん、
やめていけます、
うん、
はい、ということで、危険因子に関してはご自分の努力とかいろんなことで薬ある程度は続けていく必要はありますが、虚血性心疾患についてはステント治療とかいろんな治療を経てですね、薬をできるだけ減らせることができますので、飲み続けるというバイアスは なくしていただいても結構かと思います。
はい、わかりました、
はい
はい、ではこの日常生活でどのようなことにこう気をつけなければいけないんでしょうか。
はい、 今日はずっとその、いわゆる危険因子という難解が出てきたと思いますけど、はい、結局この動脈硬化を、なんとかコントロールできることが大事なんですね、で実はこの動脈硬化をコントロールできたらこれはいわゆるアンティエイジングで、
はい、
いわゆる、長寿の秘訣になるわけですね、だからできたらやはり禁煙、塩分、糖分、脂肪分の取りすぎに注意して、バランスよくやっていただきたいと思います。で一つの大きい目安としては体重が増えないようにするとか、間食をやめてよく運動されるということが大事ですね。でまた適度な運動とか気分転換とか、まあ、ストレスを避けて規則正しい生活を送っていくと、まあ、そういう狭心症の、予防効果は、ありますので、ぜひ続けていただきたいですね。でただまあもう症状が起こってしまったらもう病院の方に行っていただいて早めに治療をお勧めいたします。
はい、はい、分かりました、
はい、
では最後になりましたが、先生から何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、今日はこういう機会を得て、虚血心疾患の予防と治療法についてお話をさせていただきました。
はい、
で虚血性心疾患というのは実はもう日本の今の三大死因の一つになっております。
はい、
で今後高齢者人口の増加につれてですね、患者数は増えつつあります。で虚血心疾患の成因として予防ですね、それからちゃんと検査を受けて治療に、ついてですね理解を深めていただければこれはがんでもありませんので皆さんの、周囲の方々にもきっと役に立つと思いますので、
はい、
この放送がその役に立てることを、非常に嬉しく思います。
はい、許先生本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で草津ハートセンター院長の許英章先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。